君に出会った春の夕暮れ。七志と仲良くなったきっかけは正直なところ覚えていない。いつの間にか仲良くなり、当たり前にそばにいるようになった。しかし初めて喋った時のことだけは鮮明に覚えている。あれはまだ入学したての頃のことだったと思う。僕は飼育係に半ば無理やりさせられて、その日も確か小屋の掃除をするために皆が帰った後も残っていた。引っ込み思案で地味な僕はなかなか友達もできず、毎日が憂鬱だった。そんな中で押し付けられたとはいえ、ウサギや鶏の世話をすることは僕の癒しでもあった。その日、併設されている小学校の飼育係の子が餌を置いて帰った後、僕は掃除の水汲みのために給水場に行った。後でウサギたちと遊ぶことに胸をワクワクさせながら。しかし小屋の前まで帰ってきて僕は驚いた。一匹のウサギが横たわって動かなくなっていたから。そしてその傍らに見覚えのある少年が立っていたから。七島くん。七島京介。クラスメイトでいつも男女問わず何人もの人に囲まれて笑っている人気者。お調子者で先生や先輩にも好かれていて、僕とは真逆の立ち位置にいる人間だった。だから僕は彼が苦手だった。僕にないもの、僕の欲しいものを全部持っていて羨ましかった。憧れていたクラスメートの女の子とも気さくに喋っていた彼が妬ましかった。そんな一方的な妬みから、僕は彼と極力関わらないようにしていたのに、まさかこんなところで会うなんて。それもウサギの亡骸の前で。ウサギの亡骸の前になんでこいつがいるんだろう。僕は自分でもわかるくらいはっきりと鋭い目つきで彼を睨んだ。藤野か。ウサギを前にほけていた七島は僕に気づいて声をかけてきた。それが最初の会話だった。僕は彼がウサギを殺したんだと思った。いろんなものを持ってるのにまだ僕から奪うのか。一生懸命世話をして唯一の友人の一人だったウサギ。毛の色からして一番年寄りだったミミコに間違いない。いつも美味しそうに餌を食べて僕の足元にいたミミコ、こいつが。ふつふつと怒りと悔しさがこみ上げてくるのが分かった。そして同時に彼が僕の名前を知っていたことがなぜか嬉しく、そしてそんな自分が余計許せなかった。違う、そうじゃないだろ。そう僕は自分を叱った。こいつが僕の友達を殺したんだ。何を嬉しがっているんだ。ミミコの命はこいつの手によって噛んでも握りつぶすかのように奪われたんだ。友達だったのに、大切な友達だったのに、許せないと思った。この目の前でヘラヘラと笑う男がどうしても許せなかった。いろんなものを持っているくせに僕の唯一のものを奪っていったこいつがどうしても。再び込み上がってきた怒りとピクリとも動かない友達への悲しみで僕の涙腺は粉々に決壊した。七島がぎょっとするのが分かった。しかしそんなこと気にしていられなかった。 死んでしまったのだ。ミミコはもう決して動かない。レタスも人参も食べられない。もう二度と僕の足元で昼寝をしてくれない。そんな悲しいことがどうして存在するんだ。声も発せられないまま僕は泣いた。すると、そんなにショックだったのかと声がした。もちろんその声の主は七島以外の誰でもない。僕は耳とこいつの神経を疑った。ショックだとかなんとか、お前が言えるのか、お前が言うのか。なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんで。次の瞬間、僕は七島につかみかかっていた。おい藤、
どうしてお前がそんなこと言えるんだ。僕はお前とは違うんだよ。お前とは違うんだ。友達だったんだ、ミミコは。いつも一緒にいたのに、友達だったのに。
七島の表情はもう見えなかった。僕の視界は涙でぐちゃぐちゃに歪んでいた。ごめん、七島がつぶやいた。でもどんなに謝られてもミミコは帰ってこない。僕が一人ぼっちなことは変わらない。
どうしてミミコを殺したんだ。
僕はつぶやいた。それだけはどうしても聞いておきたかった。ミミコがなぜ死ななくてはいけなかったのか。どうしても。しかし七島は驚いたように言った。
ちょっと待て、俺は殺してない。
僕はまた耳を疑った。この後に及んで何を言うのか。しかし七島はそんな僕にさらに続けた。
見てみろよ、そのウサギ。どこも傷ついてないだろ。
言われるがまま、僕はミミコの体を見た。確かに外傷などは一つもなかった。もういい年だったんだろ、そいつ。俺が来た時にはもう死んでたよ。七島はそう言った。そう、確かにミミコはもうだいぶ年寄りのおばあさんウサギだった。言い換えれば、いつ死んだっておかしくはない。なのに僕は、ただそこに居合わせたクラスメイトを疑ってしまったのだ。普段の妬みもきっとあったんだろう。僕は途端に自分の犯した罪に気づいた。
あ、ごめん。僕、なんてことを。
まったくだ。動かないウサギがいるから覗いてみれば、人を殺人犯呼ばわりか。
七島は怒っていた。当然だ。僕は最低なことをしたのだから。自分のコンプレックスや嫉妬、そしてその場の状況だけで無実のクラスメイトを疑うなんて、人間として最も、いな、生き物として最も醜いことだ。普段からドラマなどでそういうことをする人間を見るたびに嫌悪していたのに、結局僕も同じ穴のムジナだったのだ。でも大事な友達だったんなら仕方ないよな。僕は見たび耳を疑った。
お前、暗くて何考えてっか分かんなかったけど、いいやつじゃん。お前の友達になれるやつは幸せだな。
七島はそう言った。怒るでもなく、ウサギが友達だなんて言う僕に引くわけでもなく、僕という存在を肯定してくれた。
なあ、墓作ってやろう。俺も手伝うから。 七島は普段そうするようにヘラヘラと笑った。僕はまた涙が出てきそうになったが必死に我慢した。言葉を発すると泣き出しそうで、ありがとうもごめんなさいも言えないまま、僕は七島と一緒にミミコを裏庭の花壇に埋めた。ここなら年中花が咲いてるから寂しくないだろ。七島のその言葉に僕はまた胸が熱くなった。普段のお調子者でヘラヘラした様子はなく、心から生き物の死を悼んでくれていた。埋め終わると七島は帰っていった。じゃあなと手を振ってくれたことは今も忘れない。誰かに手を振ってもらうのなんか中学生になって初めてだった。ミミコの死はとてつもなく悲しかったけれど、知らなかったクラスメイトの優しさがすごく嬉しかった。それから僕らがあだ名で呼び合い、周りからも認められるような友人になるまでそう長くはかかっていなかったように思う。もうそういう細かいところは年を取った今はほとんど覚えていない。ただあの日僕の親友の死が僕に親友を与えてくれたことは間違いない。彼女は今も花の咲く花壇で眠っている。以上、君に出会った春の夕暮れという題名の話でございました。